天宮明の音声送信。改めましてこんにちは、1ヶ月ぶりの、おまみえです。天宮明です。今本当に京都御苑の西そして東の文化施設の、府民ホールアルティそして文化芸術会館の館長をしております。月1回第4木曜のこの時間に、私の好きな神業であったり京都のご紹介をさせていただいてます。タイトル、これは私の座右の銘でもあるんですが、音声送信。古きを訪ね新しきを知るだけではなくて新しきをもっと作っていこうじゃないかという京都人のなんか古くからの肩気に、込めた思いであります。さて、6月の今日はですね、先月ちょっと振りを入れておいたんですが、この6月10日に、京都の双葉書房さんかなから、出ました、キャラクター小説お通り男子、これのことについて、今日はゲストをお迎えしてお話を進めてみたいと思います。本日、来ていただきましたのはお通り男子の、プロデューサーをされております株式会社つくりえの松田優子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、松田さん手掛けられたお通り男子という小説なんですけども、このことも含めて、自己紹介そして会社のことそして、お通り男子へのご紹介思いを伝えていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。改めまして、株式会社つくりえの松田優子と申します。株式会社つくりえという会社が創業支援でしたりとか新規事業プロデュース投資事業の、業務を行っておりまして、私が2個目にご説明させていただいた新規事業のプロデュースを担当しておりまして、今回のちょっとお通り男子の宣伝もちょっとさせていただきたいなと思っているんですけれども、株式会社つくりえは東京が本社になるんですけれども、京都にも支店がございまして、
場所どの辺ですか？
新町三条の角の方にございまして、我々がそのビルでコワーキングスペースとレンタルオフィスを運営しておりまして、そこでちょっと施設の名前がオギャーズという名前で、
まさに赤ちゃんがオギャーと生まれるのを応援しましょうみたいなタイトルですね。
そちらで私の方がお通り男子のプロデュース業務等を行っております。
なるほど。
はい、
さてそのお通り男子なんですけども、名前からしてちょっと気になったんで今回取り上げたんですが、まず新町三条におられるというのは私実はもう祇園祭り7月来るのをもう待ちわびてる、北観音山の作り方なんですが、それが新町の六角下がるなんですよ。でちょうど三条というと八幡山さんがあって、そして来年巡行に復活する高山さんがあるまさにエリアなんですよね。
はい、そうなんです。
で本当に京都っていうのは皆さんご存じの通り、丸竹恵比寿の、南から北へ、そして北から南か、そして寺五湖冬富柳境で東から西へとね、縦横に本当に通りがたくさんあるんですが、その通りをテーマにしたしかも男子の、キャラクター、さてどんな中身なんでしょうか？
はい、お通り男子という名前になるんですけれども、ご説明にもあった京都の通りをそれぞれキャラクター化した作品になっておりまして、道の神様として、イケメンたちがキャラクターとして登場してるんですけれども、もうそのキャラクターたちが実際の京都の通りを、再現しまして、例えば京都の歴史でしたりとか、実際に京都の道の幅を慎重に設定していたりですとか、あとの服装でしたりとか、持ち物とかもすべて京都の通りに着想を得たキャラクターになっておりまして、神様なんですけれどもすごく華やかなキャラクターになっているので、ちょっとぜひご紹介させていただきたいなと思っております。
通りに神様が宿る、 という発想ですよね。
そうですね、もうそのアイデアが、うん、私もプロデュースで関わらせていただいてるんですけれども、もともと京都のクリエイターさんが生み出された作品でして、私もその、アイデアにかなりビビビッときまして、あ、これはちょっと一緒に取り組みたいなということで、ちょっとご一緒させていただいている次第でございます。
はい、いや、本当に京都の人にとって通りというのは、うん、まさに実は何かが通って行き来するだけではなくて、通りの向かいがあって一つのコミュニティが出来上がっている。例えば山鉾にしても、向かいが通りの向かい側の人と一緒に一つの山、そして鉾を建てていくので、実は広場なんですよね。だからそこに多くの歴史とともに思いがこもり、あるいは念もこもっていくんでしょうけど、まあ、そうした中で、キャラクターをそれぞれ通りに当てはめておられるんですね。
そうですね、うん、このキャラクター同士が、いろんな関係性は持っているんですけれども、うん、その通りごとにキャラクターがおりますので、例えばその京都の方以外にも観光に来られた方です、うん、はい、ですとか、いろんな方に通りのキャラクターと街並みを覚えていただいて、楽しんでいただければなと思っておりまして、
その、作品が6月10日に、
はい、
出版されて、で今結構たくさんのところの書店にも並んでると聞くんですけど、
そうですね、
もう一度その作品の紹介をいただけますか。はい、
小説がの6月の10日に発売をしておりまして、うん、双葉社さんから、うん、はい、発売をしております、ね、はい、で今大垣書店の烏丸三条店さんの大きいショーウィンドウのところにも特大看板が掲出しておりまして、うん、キャラクター小説というジャンルにはなるんですけれども、通りの神様、通り神という
通り
神、はい、名前になるんですけれども、通り神たちが神様たちが見える人間を探し出しまして、一緒に道を浄化するという、はい、ストーリーはなるんですけれども、はい、その人間たちがその抱えている悩みですとか、うん、そういうものも一緒に通り神たちと解決しながら京都の町を浄化して進めていくというストーリーになっております。
なるほど。キャラクターは全部でいくつぐらいあるんですか。
今24キャラクター登場しておりまして。
ああ、そこ、じゃあもうほとんど京都の5番の目の縦横の通りにそれぞれキャラクターが当てはまってるんですよね。もう百聞は一見にしかずで、もうぜひ読んでいただきたいんですけど、例えば特徴的なキャラで松田さんが特におすすめとかお好きなやつってあるんですか。
私のおすすめはお池通りのキャラクターですとか、はい、すごく身長が高いので、うん、実際に通りが大きいっていうのもあるんですけれども、はい、お池通りにある新千円さんという、はい、
大事な場所ですよ。
あ、そうですね、はい、祇園祭りの発祥の地でもありまして、うん、 そうですね、はい、それに、ちょっとちなんだちょっとした小ネタもあったりするので、お池通りがおすすめかなというところですとか、あとはそのビジュアル的な部分で面白いなと思っているのが、キャラクターに恵比寿川というキャラクターがいるんですけれども、
恵比寿川通りの
SP。 あ、そうですね、はい、恵比寿川通りがその家具の
家具屋さんいっぱいありますよ。
そうですね、はい、そのキャラクター自体がもう持っているものがもうカンナでしたりとか、もう実際 の、 作られている方が使われているような、
家具を作る職人さんの道具がそこに、
はい、そうですね、
手元にあるわけですね、はい、はい、なるほど。でそうした神々がその、人間の持ついろんな念がこもってしまったことを、その、神が見えるキャラの、なんとかさんでしたよね、と共にこう浄化していくと、
そうですね、
京都の町を浄化していくというお話なんですね、
はい、
本当これを聞いたときに、もう祇園祭りの山ぼこの役割とよく似てるんですよ。
あ、そうですね、そこにちょっとアイディアを着想を得て企画されている作品になりまして、
ちょっとだけ祇園祭りの話させてくださいね、
はい、
祇園祭りって山鉾巡行がなんかすごくメインのように思われるんですけど、どうしてもね、きらびやかなんですが、神社の祭りの原則はその、神様を神輿に乗せて氏子の町内へ出ていく、 まあ、それが京都では17日の夜であり24日の、まあ、お帰りが、ね、夜になるんですけど、巡行って先祭りと後祭り17、24のお昼に行われる、それって実はおみこしさんが出てくるまでに町のその汚れを山や鉾に集めて、そして、清めさせていただくという、だから今回のその今回のお通り男子のストーリーにあるそのまさにその先清め浄化、こういうのはなんかコロナの今だからこそ ね、
そうですね、
なんか心に迫るなと思って、あの私もこの小説読んだんですけども、本当にあの中身としたら、まあ、若い方向けなんだけど、きっと京都の私らみたいなシニアにとってもなんか微笑ましく納得して読ませてもらえたなと思って、
ありがとうございます。
本当にあの通りごとになんかこう物語が出てきたりするので、はい、すごくあのレイヤーだからいろんな層にあのあって、1つめくり2つめくりなんかそうしたあの扉を開いていくような楽しみがあるんですよね。まあ、京都ってあの一つ一つ扉を開いてまだ奥に扉あるのかぐらい奥の深さだからそうしたものもこの小説の中にはちょっと垣間見ることができたかなと思って、
ありがとうございます。あ、
この祇園祭いよいよ迎えるときにあのこの小説が出てあの、あの一緒になんか楽しませてもらえたらな、まさにあの古きを訪ね新しきを作るっていう、なんかそこに私は心をなんか、触れて今日のテーマに、そして
あ
のゲストに松田さん来ていただいたんですけども、じゃあ、大事なところの告知を少しじゃあ確認をさせてください。じゃあ松田さん、はい、お願いできますか。
はい、はい、ちょっと先ほどからお話ししておりますが、6月の10日にあの小説が発売しまして、今絶賛書店様に、はい、あの販売いただいておりますので、はい、またあのお近くにお立ち寄りの際はぜひちょっとご覧いただければと思っております。
もうほとんどの大きな本屋さんだったら置いてありますよね。
そうですね、あの結構キャラクターのパネルをあの大垣書店さんでしたりとか双葉書房さんでしたりとか、はい、アニメイトさんにもちょっと置いていただいてまして、はい、今あの結構コーナーを大きくしてあのグッズと一緒に販売しておりますので、目に留まることが多いのではないかなとは思うんですけれども、
だからあの、ね、文庫本だから決してお高くないし、
ね、
おいくらでしたっけね、660円プラス税金ってなってます。
はい、
本当にあの私も一気にあの一晩で読みましたので、ぜひあのもう老若男女の皆さんに祇園祭に迎えるまでにね、
そう
ですね、なんか手にして読んでもらいたいなと思っています。
実はこの祇園祭り前に発売するというのが、
こだわりだったんですね、
はい、我々としてもちょっと目標としてまして、で祇園祭りがまあ7月の1日からも始まってしまうので、できれば6月に発売をして、はい、それを読んであの皆さんに祇園祭り楽しんでいただきたいなっていうのが、もともとコロナが始まる前からあの想定をして企画してたんですけれども、ちょっといろいろと、
ね、ちょっと伸びたりしましたもん ね、
ね、そうですね、はい、というところで、
それでね、本当にあのこれ小説が出ただけではなくて、
はい、
その祇園祭りのこの時期に合わせてあのいろいろ、実はあのなぜ私がここでもう一回関わったかといいますと、あのまた正式には、ね、ウェブを見てください、お通り男子で検索したのが出るんですけど、7月に入ると、ね、デジタルスタンプラリーというのが、ね、関連イベントで行われます。はい、縦の通り横の通りそれぞれ協賛された施設のところにあの QR コードの、ね、
はい、
ポップが出て、それをみんなで、御朱印集めするように、
そうですね、
街を楽しんでもらえたらな。で、河原町通りに面した文化芸術会館と、そして烏丸通りに面した府民ホールアルティも実はポップを掲示させていただくことになるので、ちょっとだけあのネタバラシしてしまいました
ありがとうございます。
あの実は明日ね、正式にスタン、デジタルスタンプラリーのことがあの公表されますので、ぜひ、明日の夕方あるいは明後日以降ウェブで確かめてください。きっと楽しい、
はい、
あの7月8月9月までかな、
はい、
あの楽しんでいただけると思います。いや、あっという間にすいません時間が来てしまったんですけども、本当に今回祇園祭を迎えるこの時期に、お通り男子、浄化古典、 小説とともにあのひとときをご紹介のひとときを使わせていただきました。松田さん、今日は本当にあのわざわざ来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
実は今日は最後の、リクエストは松田さんからあの曲を、いただきました。では紹介します。星野源さんの夢の外へで今日はお借りします。まあ、すいません、今日もいつもの空の下、懐かしい明日のため、今できること一つ一つの中の時間として、過ごしていただきました。ではまた次は7月の第4木曜の22日この時間ですので、今度はもう祇園祭りの話どっぷりと、北関の山のこともお話をしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。